Welcome to podcast KBS from Kyoto.
Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は先週に引き続き、2014年12月14日に開催された田口ランディさんと加田由紀子さんの対談、アール・ブリュットへその童貞と幸福についての様子をお届けします。アール・ブリュットに深く魅了され、広い視野から支え続けてきた作家田口ランディさんと、元、滋賀県知事で、現在琵琶湖成蹊スポーツ大学学長の加田由紀子さん、作品そのもののみではない、それを取り巻くあらゆる環境も織り交ぜられたアール・ブリュット的哲学について広く紹介していきます。トークの後半、とても、面白い展開になってますので、どうぞお聞きください。
文化とか芸術みたいなことっていうのが、基本的に我々やっぱりどうしても福祉は福祉、障害がある方かとか高齢者の方かっていう風に、新聞の欄とかでも分かれてるわけですよね。そして文化欄みたいなことがあって、展覧会の、表とかがあるわけなんですけども、そこを今の話を聞いてるととても思ったのがですね、作品っていうものをこう個人名出すみたいなことは、普通に考えたら、展覧会を見てる立場からすると当たり前と思うところが、福祉の世界では当たり前ではなかったってことですよね。逆に言うと、
土と炎の展覧会っていうの、実はもともと滋賀の場合には糸賀和夫さんが粘土で、特に、精神に困難を抱えている子どもたちに粘土で、心の表現を知ったらどうだろうということを、すでに昭和21年に、大見学園を作った時に、
大見学園の糸賀和夫さん、は
い、そして池田太郎さん、田村一司さん、皆さんが粘土造形というのを始められるんですけれども、その後土と炎の展覧会というのをずっと、20年30年デパートなどでやっていただくんですけど、それは全部なんとか作業所の作品で、個人の名前がないんです。であえて名前を出すなと親御さんとかが言うんです。
なるほど。
うちの子が施設に入っているのが名前が出るのは嫌だと。でその気持ちは分かるんですけど、私たちはやっぱり一人ずつの存在ですよね。だから名前出せるようにしようという働きかけも、特に北岡さんたちはじめ皆さんがこう長い、もう滋賀の場合には70年の伝統があるんですね。1921年22年、昭和21年22年ですから、その70年の伝統の中で、アノニマスで、匿名だったところに、お一人ずつの名前をというのを、これ年度、随分ですから歴史があって、そして今に来ている。そしてその名前のところで、親御さんも、あるいは親族の方とかも、例えば澤田真一さん、しんちゃんの作品が、遊んでたものが作品になったんだということで、親御さんたちも納得をして、そして名前を出すことを了解をしてくださる。そして、権利関係とかいろいろありますけれども、今まだ問題解決できてないところは、作品をどういうふうに経済的に評価するか、でどんどん流通して、それこそ国際的なマーケットが一方であるんです、需要が。しかしここに私たちは、実は文化庁長官の、
青柳
さんとお話ししてるんですけど、もう再転売はしない、最初の人が本当にその作品の まあ、素晴らしさをある強化をして金銭化する、うん、そこまでは金銭化してもそれを転売してマーケットにはしないような、まあ、販売方法というのが一つのアルブルットらしいものかなと話はしてるんですけど、うん、ただ現実は結構転売も起きてるみたいで、
そうですね、今ちょっと少しマーケットの話も出ましたが、まあ、普通その現代美術であったりとかですね、まあ、美術館作品っていうものはギャラリーなどで、まあ、作家さんが、ね、所属されて買えるという、でその後まあオークションであったりとかですね、いろんなものがある中で、今アルブルットと言われるような作品というのは基本的には、その商業ベースマーケットに乗らないような、どうやってその状況を、守れるかということも一つ、テーマに、これは多分是非がとても分かれるところだと思うんですね。なので、今日本で起こっている状況というのはそういうふうな議論の過程だと思うんですけども、僕自身今お話を聞いててアルブルットのまあ作品、例えば澤田さんの作品であるとかですね、物ですね、都市でこれは造形物だっていうのもあると思うんですけども、結構個人的に関心があるのがパフォーマンスとか、なんというかこう、まあ、例えばですね、三山さんなんて存在自体が作品、まあ、もう皆さん存在自体が作品なんですよ、言ってしまえば。なんだけども三山さんのこの帽子の一部を買ってどうなんだみたいなこともあると思うんですよ。だなのである種のその全体性として作品なんだなと思うようなことになってくるような作家さんもまあ多いと思うので、これはなかなかこうその人そのものと作品みたいなものがとても融合しているアルブルットという領域の中でマーケットということは難しい問題だなというのを思うんですが、ちょっとそのあたりランディさんいかがでしょうか。
またちょっと時代的な話になってしまうんですけれども、はい、私がまあ10代の中盤後半を過ごした頃にアンダーグラウンドっていうジャンルがあったんですよ。アンダーグラウンドといえば寺山修司さん、はい、で寺山修司はまあアールブルットと言っていいんじゃないかと私は思っていて、あの当時、はい、彼の残した作品はまあ短歌から詩から映画から、
演劇からも
コラージュ、もうありとあらゆるジャンルに及んだんですけれども、まあ、一番あの面白かったのはインスタレーションですよね。ですからあのパフォーマンスとも言えない、あの一つのなんかこう儀式めいた、あの行為をみんなと共有し、その場で終わりみたいな、ですから路上劇ですとかね、観客席と言って観客席に座った観客が劇の主人公になってしまうみたいな不思議な仕掛けを作ったりですとか、そういうことをたくさんたくさんやって時代を駆け抜けて早くに亡くなってしまったんですが、あれはあの時代別に十分にそのアートとして成立していたんですよ、そのアンダーグラウンドっていうものが消えた後、非常にコンセプチュアルなアートが増えていき、時代はアンダーグラウンドを忘れてしまったんですけれども、私としてはあのアールブルッドがあの復活してきたことで、ちょっとまたアンダーグラウンドなライブな世界が戻ってきてるなっていう、ものすごいこう青春よもう一度みたいなところがあってこれはあのもう誰も止められないから、どんどん流れとして進めればいいんじゃないかと、それでアンダーグラウンドって言わないでもいいから、もうこういうそのアールブルットとしてね、こういうそのパフォーマンス型 の、あの人間そのものを見せて喜んじゃうみたいな、それでお金にならなくてもいいみたいなところで、それをみんなが喜ぶと、でだんだんそういう人が才能が発掘されるとそのうちタモリみたいになって、テレビタレントになっていって一世を風靡するとかね。タモリはアンダーグラウンドの人でしたからね。
完全にそうですね。
完全にアンダーグラウンド で、ね、はい、ゲーだけやってお酒を飲ませてもらってたんです、赤塚不二夫さんたちに、で面白いやつがいるからあいつ呼んできてゲーやらせようよって言って、もう無一文のタモリを呼んできてお酒を飲ませて、そのゲーを見てみんなで大笑いしているうちに彼デビューしちゃうんです、そしてついに笑っていいと思って、
いや、いろんなことを感じましたね。今まさにそうタモリさんの話がまさかアルブルとか出てくると思わなかったんですけども、そういうことで言うとね、あのタモリさんとかともあの、ね、ジャズってい う、 こうアンダーグラウンドのジャズって背景で言えば、坂田明さんとかですね、そういうサックスプレイヤーとか有名な方が今まさに滋賀県の湖南のエリアで、ダンスをしている訴訟がある方々と一緒にコラボレーションしたりとかしている意味では全く繋がらないわけじゃないんですよね、そこは
繋がってるんです、先ほどの今のランディさんのライブ感とインスタレーション、例えば澤田さんの今回作品あるけど、あれが澤田さんが どういうふうに粘土をこねて、あの粒粒粒をつけているんだろうとか、あの本当に私現場に行っても心がブルブル震えました。
まさにそのライブパフォーマンスのような状況の作品制作の風景が見られてる。
本人はあのあんまり邪魔されたくない、だからこっちはこう、こうひっそりこっそりね、ひっそりこっそり見せてもらって、はあ、すごい澤田さんのあの目の輝きと集中力、もうお昼も食べずに何時間も。でその澤田さんの粘土の作品は焼くところがまた呪術空間なんです。みんなが廃材とか持ち込んで2日2晩焼くわけですよ、釜で。
儀礼のようになってるんです
ね。もう儀礼か、
縄文儀礼。
そうなんです、うん、あ、縄文の人もこうやってあの火を入れて、でみんな、私も火くべましたけどこうやってくべたでしょ、
野焼
き。それがちゃんと釜があるんですけど、くべるというね、火をくべて、で、あ、しんちゃんの作品がどういう色で出てくるんだろうって、もう2日2晩、そしてもう手打ちうどん食べたりね、まあみんなが集まってくるわけですよ。で本人は全く無関心、本人はもうあの作ったらあとは、ね、あとはもう無関心で、それを周りの人たちが支えて、そしてあの釜出しをしながら、もうなんて言うんでしょう、その人と人のつながりの中で生まれてきてるっていう、そのライブ感、これが あのある意味で、トータルとしてのインスタレーションなんでしょうね。ですからあのそれこそ音楽でインスタレーション、そして物の空間でインスタレーションだったら、澤田さんの作品はですね、あの、まあ、立東の山の中の観音寺という集落のまさに里山の薪と、あの田んぼの空間、山の空間の中から
水と土が
混じり合って、そうです、本当に、うん、その里山の空間の中が、それで縄文の人も弥生の人もこういうふうに生きてきたんだろうなというところが、そのままインスタレーションになる感じです。
なるほど、
ワクワクします
ね。ワクワクしますね。もう踊っちゃいますよ、うん、私も。
だからあの火を入れるところは良かったですね、2日2晩でも。それって考えたらみんなが同時にはなかなか体験できないんですよね。
山並工房さんとかっていうのは、まあ、作家さんと直接出会える場でもありまして、やっぱりその作品制作の、DVD とかも、まあ、アルブルト出てるわけですけども、そこに立ち会うと全くまた違う見方を、人そのものとかその環境、先ほど言ってたみたいにもう環境そのものの、もう本当にインスタレーションというかですね、そこに人が集まってきて、その人が媒介になって何か出来事が生まれてるみたいなことっていうのは、ランディさんもいかがですか、そういう状況っていうの
が。ちょっと楽しいんですよね、うんうん、あのそこの場に一緒に行くだけで、身を置くだけで、うん、クリエイティブな気持ちになってくる、はいはいはい、だからあの制作現場行くの大好きですね、うんうん、特にこうアールブリュットの制作現場は、あそこ入っちゃダメとか、なんかあんまりそういううるさいこと言われない、あの偉そうじゃないすごく自由にみんながやっているから、隣で今度自分も石積み始めちゃったりとか、ね、うん、そんなこともできちゃうっていう、うん、楽しい、
はいはい、
うん、
あの今回ですね、アールブリュット絵っていうのをタイトルに、付けさせていただいているところが、今先ほどあの加田さんがおっしゃっていただいた澤田真一さんの、まあ、澤田真一さんを中心にしながら、そこでみんなが集まってきているっていう状況の話ととても近いんですね。あのというのはそのアルブルトっていうのは、まあ、出会う作品に出会って、もちろん最初は作品に出会うっていうことだと思うんですけども、そこからなんでこの人こんなん作ってんだろうっていうふうなことで背景に出会って、その人に出会って、その人の背景にある今福祉っていうふうな一つの状況の中にあったりとかするけども、そのことと自分が本当に無縁なんだろうかというふうに考えていって、そこの中で自分がこう関われることなんだろうというふうに考えていたときに、先ほどに火をこうですね、こうくべていくみたいなこととかも含めて、何か一緒に状況を立ち上げていくみたいな、自分の中でこう勝手に区切ってたボーダーを取り外していけるような、そういうような、なんか道しるべになるんじゃないかなっていうようなことを思ったんですけども、作品をまあ売るとか売らないとかっていうふうなこともとてもか、ね、保存するとかもとても大事なことと同時に、そこからさらに一歩、まあ、自分たちの生き方とか大きな話ではあるんですけども、そういうふうなところにこう返していく、これを見てしまった私は明日からどうしようみたいなことで言うと、なんかこうどうなんでしょうね、その作品だけの評価ではない話ですね、
は
い、まさに
それでですね、私はその知事としての特権をの まあ、講師させていただいて、今まで美術館とかは作品を見てそれで終わりだったのを、これ作った人どんな表情でどこで何を思ってるんだろうというのを、まあ、現場とつなぐという美術館構想を出しました。それが美の詩画プロジェクトということで、目の前にある作品の背景、本当にコンパクトに、もうみんな滋賀県内よって、30分1時間で行けるよ、そしたらこの山の中で作っている場面があり、火燃やしている場面がありということで、あの美の滋賀プロジェクトというのを作らせていただいて、
はい、ありがとうございます。時間もだいぶ迫ってきたところなんですけども、もしよろしかったらですね、本当にもうちょっと2人ぐらいになるかと思うんですが、せっかく今日は、田口ランディさんと片井子さんお越しいただいているので、会場の皆さんから何かちょっとこれは聞いときたいとか、コメントでもいいですし、ご意見など、何かございますでしょうか。ちょっと挙手をいただけたらと思います。
野間美術館を自分の拠点のようにさせていただいていまして、全然方向違うかもしれないんだけど、先日野間美術館行きましたら、近くの郵便局の前で障害者のなんかやってはったんですよ、うん、そこ入ったら酒蔵だったんですよ。で、古い時代劇のような襖があって、こうマッサンで今のテレビのマッサンみたいな、あれがずっとあって、はい、もうどんなテーマパークよりもものすごい面白がって、ますます滋賀が素敵だなと思いました。
それはですね、近江八幡という町がその支えてくれてるんです。で、あの町は400年前に秀次が作った、安土山からそれこそ、秀吉の甥っ子の秀次が作った町なんですけれども、400年の歴史があり、酒蔵もあり、その、町を守ってきた人たちが、あ、これええやんって言って最近の間とつながってくれるようになったんです。ですから、滋賀には隠れた歴史と文化があるという一つの入り口が、八幡で、そして八幡の人たちの心をですね、育ててくれたのはボーリスさんなんです。メリル・ボーリスで、ボーリスさんがキリスト者としてのいわば博愛精神を八幡の町にかなり植え付けてくれて、近江兄弟社を病院を作り、そしてメンソレータム のそれこそひび割れで痛いそういう人たちへの、まあ、薬を作り、そして建築を作りというところで総合的な存在だったボーリスさんと秀次が八幡の町を作っている。
ありがとうございます。いい振りをしていただきましたね、本当に。もう時間もそろそろ最後なんですけども、ランディさんにもお聞きしたいんですが、これから、まあ、今回アルブレットの展覧会、町の人たちと、一つその歴史的な、建造物などを活用しながら、いろんな方々がアルブレット、直接アルブレットのこととか、もう今回初めて知ったっていう風な方でも、町に興味がある、その取り組みなら関わろうという方々多いんですね。そういう風にして、こうある種福祉の関係者、あるいは美術の関係者っていう風なことと、お客さんっていうふうなことだけでもなく、いろんな方々ののりしろになって、アルブルットっていうものが、まあ、運営されていくような場っていうことについて、ちょっとなんか、思うことがあれば教えていただけたらと思います。
そうですね、まあ、今ちょっと在野の研究者の方たちの間で、アルブルットがその絵画の中でどういうジャンルに入るかとか、そういうその研究対象としてのジャンル分けをしようとしている方たちが多いんですけれども、はいはい、実はそのアルブルットっていう概念は非常に不思議な概念で、ヨーロッパではローザンヌの美術館が定義したものがアルブルットっていうことになってるんです。ですけれども、それはまあ、仏教なんかと一緒だと思うんですね、はいはい、インドで始まった仏教は、はい、上座仏教という伝統的な仏教がありますけれども、うん、それが南伝北伝というふうに世界に伝わっていき、すべ、うん、て仏教だけれども、日本においてもまた違う形の仏教が発生していくと、うん、アールブルットも同じように、その土地の文化や芸術の在り方と結びついてアールブルットと足り得ている、うん、でそういう中では日本のアールブルットは日本的アールブルットとしてもパリ、フランスのアールブルットとは違うものになりつつあるんです。で、じゃあこれは絵画の一ジャンルなのかというと、そうではなくて、どちらかといえば思想や哲学に近いものです。ですからボーダレスになるんですね。アールブルット的思想、アールブルット的感覚っていうものに、いろんなものが訓示されていき、それがアールブルット化されているっていうのが今の現実だと思うし、この流れを変えてはいけないと思うんですね。 でこのアールブルッドは私たちにとって一つ規制の枠組みを崩すための一つの思想になり得るので、そういう形でいろんなジャンルの人がこれを使って新たな展開をしていけたら素晴らしいんじゃないかと思っています、はい。
1時間という本当に短い時間の中でですね、凝縮して、皆さんに、お話を聞いていただきました。改めて、田口ランディさんと片井子さんに、拍手を、していただけたらと思います。どうもありがとうございました。
さてそろそろお別れの時間です。片井子さんと田口ランディさんの対談2週にわたってお届けしました。いかがだったでしょうか。来週はゲストに写真家の田村直子さんをお迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。